東京支部の松です。今回はラロッカさんの収録とケンス君の収録が別日であったので、ケンス君の感想の後にラロッカさんの感想パートを挿入しています。ではお聞きください。
シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ名古屋支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
お願いします。
お願いします。
お、何も言わなかった。
いや、何も考えてなかった。やべえと思って。
始まっちゃった、
ね。そういうこともある。じゃあ、早速いきますと、今日はエンパイアオブライトについて話します。
はい。
2023年2月23日公開で、イギリス・アメリカ合作、PG-2 ですね。うん、115分、ね。で、監督がサム・メンデスで、脚本もサム・メンデス監督です、うん。で、映画 .com の説明元、アメリカンビューティー1917、命をかけた伝令の名称、サム・メンデスが、女王陛下のお気に入りのオリビア・コールマンを主演に迎えて描いたヒューマンドラマです。
うん。
じゃあ、この感想を、ケンス君からお願いします。
お願いします。
はい。エンパイア・オブ・ライトは、僕はサム・メンデスの映画は、レボリューショナリーロード以降は全部見てるかな。アメリカンビューティーとかちょっと見てなくて。
うん、
あれレボリューショナリーロードって3年ですよ。
そうですね。はい。
で、そう、スカイフォールとかですよね、うんうん、その後が。
うん。監督だけですね、
まあ。うん。そう、見てるんですけど。
はい。
僕はこの映画が一番好き
です、ね。おー。
うん。すごく良かったなぁと思います、うんうん。で、まあ、最近なんか映画についての映画が結構、多い。
うん、
なんか同時多発的に出てきてる感じがするんですけど、
うんうんうん、
その中でも僕はこの映画が一番良かったかなという感じがします。で、まあ本当に撮影、まあまず撮影の美しさが本当、
うん
う
ん、
もう全場面目奪われるぐらいの美しさね、
うんうんうん。
まあちょっと美しすぎんじゃないかと思うぐらいの美しさなんですけど、うんうんまあ、僕は結構そこはもう、目を奪われるような感じで、目が離せないやーっていう感じだったのと、
ロケーション最高ですね。
ねえ、本当に、うんまあ。音楽も素晴らしかったし、うん、サントラ、今のところ僕は結構、エンパイア・オブ・ライトと、ブルージャイアントのサントラが今年のベストサントラ、
うん、
2つって感じで、
うん、
もう、すごい聴いてるんですけど。
ブレント・レズナーですね。
そう。トレント・レズナーはね、いい仕事しますね。今年だと、ボーンズ・アンド・オールの、サントラもやってるんですけど、あっちも素晴らしかったんですけど、こっちも素晴らしくて、本当にナインチ・ネイルズの活動してくんないかなって僕はずっと思ってるんですけども、すっかり映画の人になってしまったなっていう感じですね。で、はい。で、まあ、その最初、もう本当にファーストシーンで、主人公のヒラリーが映画館、ファイア劇場って映画館の明かりをつけていく場面から始まるんですけど、もうその明かりが灯っていく描写だけでもうなんかじわっと来るようなところがあって、なんかすごいそれ、なんか映画館っていう場所が、まあなんか光のような場所であってほしいっていう、この映画のメッセージを、まあすごく、なんかこう、包み込むようなファーストシーンだと思うんですけど、
うん、
で、まあ、その、この映画の主人公のヒラリーと、まあ実質主人公と言えるもう一人黒人のスティーブンっていう、
はい、
その男性が、まあメインのキャラクターだと思うんですけど、
うん、
まあそれは、その彼らにとって、その二人とも社会からの抑圧を抱えている人物で、うん、まあ現実こそが暗闇そのものだから、
うん、
まあそういう日々の不条理に傷つく人々にとって、まあ映画館、まあ、まさに多様性を体現する場所としての映画館っていうのが、
うん、
は味方なんだよっていうことを描こうとしてる話なんだな、話なのかもなと僕は思って、
うんうん
まあ、それが本当に最初のシーンのあの優しい明かりの場面からもう感じられて、
うん、
なんかすごくずっと、とてもいいなと思いました。で、まあ、ただ、この映画の中では、やっぱその彼らを傷つける暴力っていうのはもう映画館の中まで及んでて、
うん、
だからこそ、なんかその、だから映画館が、 映画館すら彼らのシェルターとしての機能を果たせないっていうような描かれ方になってると思ってて、まあ性暴力とか人種差別とか、まあ映画館の本質的な価値観とは僕は対極にあるものだと思っていて、映画館っていうのは多様で寛容な場所だと僕は思っているので、それはそのこの映画の中というよりは現実の映画館っていうものがそういう場所であってほしいと思ってるから、まあだからそういうものと、そういう搾取とか差別とかっていうのは、僕は、真逆のものだと思ってて、まあそれはもう現実のミニシアター問題とかに対してもすごく思う、ずっと思ってるんですけど、なんか、で、まあ従業員っていうのはまさに映画館を守る人たちだから、なんかその彼らが映画館にいることで、そういうものにさらされてしまうっていうのは、すごいやるせないなと思って見ていたんですけど、で、まあ、僕は結構この映画途中まで、この話映画館じゃなくても描ける話かもなと思って見てたところもあって、ってのはなんか上映される作品の話とかあんまないし、単にロケーションという捉え方もできる描かれ方になってるから、映画館じゃなくても成立しそうな話だなと思うんですけど、まあ、そこでやっぱりクライマックスで映画を見るっていうこと、そのものの場面が出てくるんですけど、まあ、そこの描き方が本当に素晴らしかったなと僕は思っていて、っていうのは僕はなんかあの場面の素晴らしさとして、まあ、僕の受け取り方なんですけど、映画を見るっていうことは本質的に孤独なことだっていうことが僕はあの場面にすごい感じたんですよ。だから映画を見る瞬間は人は一人になるんだよっていうこと。だから孤独の味方なんじゃないかって僕は思うところがあって、まあこれは僕の受け取り方なんですけど、すごく一人だけど、一人だから映画を見るし、でも一人じゃないなと思えるから映画を見るしみたいな、なんかすごくこう、つながりとしての映画を見るという体験が感じられて、なんか、まあ、すごく好きなみな言い方をすると、僕もこういう気持ちで映画を見てるかもしれないなって思うところだったし、その前後で、映写技師の、登場人物が、ノーマンっていう映写技師のキャラクターが、まあ、その1秒間に24枚の写真を写すと、間にある暗闇は見えなくなるっていう、まあ、これはもうそのまんますぎて、もう、比喩じゃなく、そういうもんですみたいな、希望そのものみたいなことを、めっちゃストレートに言ってると思うんですけど、なんか、まあ、それもすごく、なんか、そのセリフも、まあ、最近別の映画でも同じセリフが出てきたと思う、出てきたなと思って見てたんですけど、まあ、でもまあ、この映画の、なんか、すごい使われ方はすごく良かったなと思って、なんか意味があるセリフになってるなと思って、すごくいい言葉だなと思いましたね。まああとはこの二人の関係性の描き方もすごく丁寧で良かったなと思ってて、まあなんかどちらも二人ともありのままの自分でいることを否定されて尊厳を傷つけられてきた人なんですけど。
はい、
まあでもそれぞれの抱える問題が少し違うから分かり合えないみたいなすれ違い方とかもすごく積み重なってて、上手だったし、まあ影響を与え合う関係として、なんかすごくロマンティックに描かれていて、よかったなっていうふうに思いました。なんか、すごくこう印象に残るセリフとして、なんか一回朝ごはん食べながら、入ってくるおじさんに、そのスティーブンが、注意したら、すごく差別的な態度を取られて、でそれをなんかヒラリーが結構なんかなーなーにしようとするみたいな対応を してしまって、まあ、スティーブンが怒るところで、まあその物事をなかったことにするなっていうそのことを言うんですけど、なんかそれはすごく僕はこの映画の中の二人のこう価値観の根底の大きな違いとしてすごく意識させるいいセリフだなと思っていて、っていうのはヒラリーは結構物事をなかったことにするっていうのが自己防衛、切実な自己防衛だなと思うんですよね。でもスティーブンはそれこそが問題を、その問題に加担することになるんだよっていう考えの人だと思うしてて、で、だからヒラリーはなんかそういうやりとり自体がやっぱお互いをすごく 更新していく感じもするんですけど、
うん、
ヒラリーがその中盤の炎のランナーのプレミアのところで、その性差別の張本人である館長を糾弾するところは、
うん、
まあつまりそれって物事をなかったことにしない態度を示すっていうことだと思うんですけど、
うんうん、
でそれによってやっぱり映画館の中の腐敗は改善されるけど、彼女は映画館にいられなくなるっていう、
うん、
なんかすごくこうそのちゃんとなんて物語内のその価値観影響がこう伏線的にちゃんと描かれてると思うし、やっぱりそういう行動をしたから、そのスティーブンがもう一回映画館に戻るきっかけとして、まあ、海辺のところで、
うん、
見かけて一回通り過ぎるけど、やっぱり見て見ぬふりはできないってなるところとかも、やっぱり問題をなかったことにしなかったからもう一回救われるんだよみたいな感じもあるし、
うんう
ん、なんかそこはすごくこの映画の中の大切な価値観として描かれているなと思っていて、うん、なんか二人のその影響し合う関係みたいなのが、現れてるセリフだったかなと思っていて、で、なんか、それは、こう、この映画すごく構成的に、なんか、二人の事情が、縦列的に描かれてる構成だと思うんですよね。
うん、
こっちの話。ヒラリー側の事情。
うんうん、
で、解決しました。今度、スティーブン側の事情、みたいな。うんうん、その、同、並列して描く構成になってないと思っていて、
うん、
僕はそれがちょっと、なんか、鈍重に感じるなくもないと思ったんですけど、
うん、
なんかそれはなんか影響を、こう、振り子的に影響を与え合う二人の物語としては必然的な構成なのかもなっていうふうに見終わると感じるところもあって、
うん、
なんか意味はあったかもしれないなっていうふうにも思いました。
うん。
うん、まあ、あとは、まあ、その見終わってラストに、なんか、その、この二人が恋愛的に帰結しないのもすごく僕は良かったなと思っていて、まあこう、まあある意味で、カミングオブエイジのアイデンティティの形成の話であり、ミドルエイジクライシスのアイデンティティの再生の話にもなってると思っていて、うん、まあその、誰かのメンターになることで、自分自身の実存の不安から解放されるヒラリーと、
うん、
まあ、メンターを見つけることで自分の人生を見つけ出していくスティーブンの物語になっていることが、まあ、僕はこの映画のラストを結構開けた手触りにしてるなと思っていて、うん、すごくそれも上品だったというか現代的、まあ、現代的っていうとまあちょっとなんかね、シンプルな感じがしちゃうんですけど、なんかすごくこういろんな解釈ができる物語にしているような気がして、
うん、
すごく良かったなと思いました。
うん。
うん。うん、そうですね。はい。僕の感想は以上です。
はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
じゃあ次僕が話します。
はい。お願いします。
僕は、現状、この映画か、逆転のトライアングルか、どっちかが暫定1位、
うん。おー。いいですね。
ですね。はい。
この映画か、逆転のトライアングルかっていうのがいいですよね。
全然違う。ベクトルという。
人間って感じ。美しいのも醜いのも大好きみたいな。
そうそう。もう逆なベクトルですけど、うん、はい。まあ、安定の、あれですね、サーチライトピクチャー、ピクチャーズ。
そうですよね。
そうですね。
最近こう、松さんがこの間配信で、このサーチライトの作品、当たりが多いですよねって言われて、
はい。
なんかすごい僕意識してサーチライトの作品が、その上演の最初にかかるじゃないですか、その、
ロゴ
がね。
はいはいはい、うん、うん。
確かになって最近よく思いますね。
まあ、外れのやつもありますけどね。はい。今回もだから、まあ、期待に違わぬ、
うん、
はい、作品だったなと思いました。はいはい、
うん、
僕はまず、だから一番好きなのは、やっぱオリビア・コールマンの演技ですね。
うん、
まあみんな思うと思うんですけど、
はい、
これってなんでアカデミー賞に選ばれてないんですかね。
あ、そうなんですか。
ノミネートされてないで、
こんだけ押してるのにね。
入ってると思うんですけど、うん、はい、まあ。まあ、ちょっと、というかノミネートされてても全然おかしくないんじゃないかと思うけど、
うん
う
んうん、
僕は劇場、その、炎のランナーのプレミアで、いきなり壇上に上がって演説するじゃないですか。
うんうん、
あの時の歯に口紅がついてる、彼女の演説がすごくて、狂気じみてるのもすごい良かったし、
うん
うん、その後も、まあ、狂気じみてますし、
うん、
あと海に行った時に、突然切れ出す、彼女とか、
はいはい、
あと部屋に、
城をね、壊す、ね。
そうそう、壊れ出す。
うん、
これ冗談なのかなと思ったら、マジで切れ出して、
う
ん、
そうそうそう、
すごい怖かったし、
うん、
あと部屋に呼んだときに、
うん、
なんか人が、人っていうか、社会保障の人が来るじゃないですか。
うん、
あの時の、なんか、感じも、良かったですね、
うん。
彼女の演技だけでも、本当すごいなと思って、
うんうん。
今までも、まあ、すごいと思いますけど、ちょっと僕、あの、何でしたっけ、お母さん、あの、ネットフリックスかなんかの映画は見てないんで、
うんうん、
彼女、去年かななんか主演、
ちょっと、わかんないや。
それ、もすごいらしいですけど、てかあれはアカデミー賞にノミネートされたのかな。
まあ、うん、今までだと女王陛下のお気に入りとかがね、
結構。有名ですね。
うん。
ロストドーターだ。
ああ、ロストドーター。
うん。
はい。まあ、それ僕ら見てないんで、
はいはい、
あれです
けど。
はい、主演女優、あ、違うわ。主演女優賞に去年
のノミネートされ
た、ねはい。はい。でもそれ見てないから何とも言えないですけど、僕は見た中で一番すごいなと思いましたね、
うん、
やっぱ、
うん。
で、僕はあの、まあ、インタビューで監督がその自分がの青春時代みたいな感じでこの時代を選んだみたいなのが書いてあったんですけど、でもそれだけじゃなくて僕はあの、80年代初頭を選んだっていうのはすごいいいなと思ってて、
は
うん、
っていうのは、イギリスこの時サッチャーで、
うんうんうん、
まあ、あの、劇中でも言われてましたけど、
うん
まあ、新自由主義的な改革が起きて、福祉政策が切られていって、
はいはいはい、
で、弱者が、まあ、虐げられるわけじゃないですけど、まあ、その、権利がどんどん奪われていくというか、
うんうん、
世界がすごい閉塞していく状況だっていうところが、彼女たちが置かれている立場とも、より頻繁に感じられるので、
うんうん、
この時代設定がすごい良かったし、しかも今もまあ続いていることなので、その地続き感もいいなっていう。
うん、
結局は別に差別は全然解消されてないし、
うん、
あの、オリビア・コールマンのような女性も多分今も別に、何も解決されてないのは残っていると思うので、うん、この80年代設定っていうのが良かったかなっていうふうに思いましたね。
うん、
で、あと映画のことを調べてたら、なんかイギリスはその80年代、70年代後半から80年代初頭ってすごいなんか落ち込んでた時期らしくて、映画自身が。映画作品自身も80年は24本、4本しか作られてないらしいんですよ。日本とか600本とか
今
作られてるんですか、それに比べたら24本しか制作されてないすごいなと思って。
24本ってすごいな。もう数え、全部言えるぐらい。
そうですよね。
はい、その中で、あの、炎のランナーってアカデミー賞の作品賞を取った作品ですけど、あれが、多分、こう、ちょっと上向きになっていくきっかけ。
なるほど。
なのかなと。ガンジーとかその後出たりとか。
うん、
だからなんかこう、物語の最初の辺って結構、まあ、3分の2ぐらいまですごい暗いんですけど、まあ最後ちょっと明かりが、兆しが出てくるじゃないですか。
うんうん、
そのきっかけ、映画界でのきっかけとちょっとリンクしてるような気、僕は見てて気がして、
うん、
炎のランナーがあそこでプレミア上映されるっていうのも、なんか映画の、イギリスにおける社会とか、まあ、映画界っていうのとリンクがされているのが僕はなんかこう時代性と相まっていいなと見ててすごい思ったんですよね。炎のランナー結構いい映画だなって昔見た時思いましたし、
うん
うん、で、あとはあの青年とそのちょっと年いった女性との恋愛っていうのも僕は結構グッときてしまって、まあ自分がその若い子で今付き合うとかないですけど、
うん、
なんか自分があの立場だったらこう感じるだろうなって、女性と男性逆転してる。で、僕が男性なんで、まあ、自分が若い女の人ともし付き合ったとするじゃないですか。あの立場で、
はいはい。
こう感じるだろうなっていうのをすごい体現して演じてくれてる気がして、
うんうん、
多分向こうはもう、こう、今だけだろうなとか思いながら付き合うじゃないですか。オリビア・コールマンは、ちょっとしたことですぐなんか、裏切ったっていうか、もうあなたは私のこと好きじゃないでしょっていうふうに諦めるというか、
うんうん、
突き放すんですよね、
うん。
それもだから嫌われる、いつか嫌われるんじゃないかっていう恐れがあるから、ああいうサイドに出てきてしまったと思うんですけど、そこもなんかすごい、あの、わかるし、
うん、
しかもあの、その支配人に対してされていたこととかも含めて考えると、
うん、
本当彼がすごい唯一の希望だし、
うん、
なんか生活の中で唯一楽しかったことなんだろうけど、
うん、
それを失う怖さみたいなのを常に感じながら生きてる、
うん、
もうなんか感じて、そこの描写も僕はなんかすごい、あの、いいなっていうか、良くないんですけど、ビンビン来てしまったっていうのが、はい。まあ、本当彼女の気持ちが、その、あの、見てるときは別にその病気だってこと全然知らなかったんですけど、
うん
うん、あの、まあ、病気だって関係なく、あの、自分と置き換えて見えましたね、なんか。
うんうんうん、
あとは、まあ、さっき、ケンス君も言ってたように、劇場がマジで豪華というか、
うん、
きらびやかじゃないですか。今の多分劇場、あんなん、イギリスだと残ってるんですかね、わかんないですけど、日本だと、まあ、ある程度きらびやかだけど、そんな別にゴージャスな感じではないじゃないですか。でも、まあ、海外ではわかんないですけど、もしかして今だったらその、どんどん無駄なものみたいなのをすごい落とされて、もっと機能的な映画館になってたりするのかなとか思って、映画とか、まあ本とか、まあ漫画もそうですけど、全部その、まあいらないものっちゃいらないもんじゃないですか。
うん、
無駄な、だから新自由主義的な価値観からしたら、その無駄と判断されがちなものだけど、それこそが人生であったり、その、オリビア・コールマンにとっての青年と同じように人生に希望を与えてくれるものだし、それも含めてあの、きらびやかな映画、劇場っていうのがすごい、だからこういう無駄なものもいいじゃんっていうのを肯定してくれる感じがして、映画もそうだし、すべてのものに肯定してくれてるような映画だと僕は感じたので、よかったなと。そういう意味でも、新自由主義的なあの時代を設定選んだのかったかなっていうのも、真逆の価値観だよっていうのもいいなと思いました。あと、これは別に映画と関係ないんですけど、この映画の内容とは。
はい、
映画ってだから、1900円出したら、金持ちも貧乏にも皆同じような感動を得られるじゃないですか。その時間さえ過ごすことができれば。
はい、
それってすごいことだなとやっぱ思うんで、
お
だって、金出さないと得られない幸せって結構あると思うんですよ、世の中に。でも本とか、まあ、漫画とか、映画って、金持ってようが持ってなかろうが、同じ額出したら同じ感動を得られるわけじゃないですか。そのエンタメってすげえなって思って。
なるほど。
まあ、映画、この映画と全然関係ないですけど、やっぱ、こういう、金を出したから幸せになれるっていう、生活が社会にはなってほしくないっていうか、こういうエンタメを残してほしいなっていうのは、本当に思っているんですよね。はい。以上です。はい。じゃあ、音圭さん、お願いします。はい、
僕もこれはとても良かったですね。はい。で、サム・メンデス監督の作品としては、去年だったかな ?1917 命をかけた伝令と、
確かな。
あれですね、映画と言っていいかあれですけど、ナショナルシアターライブの、リーマントリロジーっていうのはまあ、あったんですけど、はい、舞台の演出を、まあ、サム・メンデスがしてるんですけど、
知らなかった。そうなんですね。
これがね、僕はめちゃくちゃ面白かったんですよね。おっとおとしぐらいみたいですかな。はい。で、去年再上映みたいなのね、あったりしたんですけど、はい。
で、20年で超えてますね。
そうですね。
うん、
まあ、それぐらいしかあんま見てないんですけど、まあ、これも、そうですね、良かったですね。で、まあ、これは、この作品見てて全体を見て思ったのは、こうなんか人に対する目線みたいなのは優しいなっていうのをすごい思ったんですよね。まあもちろんそういうテーマではあるんで、人種差別とかね。女性が虐げられているとかいうそういうところはあるんで。そういうの感じたんだと思うんですけど、良かった点としては、まあ3点ほどあって、まずはこれは、誰もが思うと思うんですけど、オリビア・コールマンの演技すごい良かったなってとこですよね。もう、マスターもおっしゃったように、前半なんか特にそうなんですけど、スティーブ目線で言えば、すごい女性として魅力的に見える部分もあるし、まあ、正直ね、青年と、まあちょっとおばさんっていうぐらいの年なんで、これが恋愛関係になるのかなっていうところなんですけど、でも、まあ演出というか彼女の演技もあって、あり得るだろうなっていうところも説得力ありましたし、と思えば後半、彼女が、まあ、なんだろう、自暴自棄というかね、ちょっと体調が悪くなって、特に家でこう、むちゃくちゃするシーンはそうですけど、本当になんかもう腹立つババアだなみたいな風に見えるとこもあって、
だからすぐ。ここまで。はい。
いやいや。
身も蓋もないな。
いや、そうです。だからすごい振り幅だなって、やっぱり演技としてね、思いましたね。僕は、オリビア・コールマンの作品としては、女王陛下のお気に入りと、ファーザーぐらいしか見てないですけど、まあ、これが一番良かったかなっていう演技的には、思いましたね。はい。それで、まあ、逆に言うとやっぱり、まあ、途中までわかんないんですけど、やっぱり、劇中では多分統合失調症みたいなね、言われ方してたと思うんですけど、まあ、躁うつ病みたいにも見えますし、まあ、その辺は、近い部分があると思うんですけど、まあ、いずれにしてもすごいリアリティがあるというか、 ぎょっとする逆にね、その、身近に接してきてた事情を知らないスティーブにとっては、びっくりするというかね、ちょっと狂気を感じるというか、怖い部分もあるし、
うん。
でも、彼女の悩みというかね、その苦しんでる部分もしっかり描かれてて、そのリアリティがすごいあったかなと思いましたね。うん。で、だから最初はその、スティーブンとまあ恋人というかいい関係になっていて、だんだん症状が良くなっていくんですよね。
うん。
それもまあ、こう、その映画の中では明るい部分というかね、いい部分として描かれてるんですけど、逆にあんまりその、それだけ、それによって症状というか彼女の生活が良くなりすぎる部分がちょっと怖いというか、かなりそれに影響されているとかね、薬を飲まなくなったりとか多分してたと思うんですけど、それがまあいいことなのか悪いことなのかちょっとあれですけど、そこも、まあ、この人はやっぱりちょっと病気なんだろうなっていうところを伺わせるところとか、うまく描かれてたかなというふうに思いましたね。で、まあ、あと、むちゃくちゃやるという意味で言えば、その、映画館の支配人というかね、彼の浮気をバラすシーンとか、
うん、
その一人で勝手に壇上に上がってスピーチするみたいなとかも、ちょっと怖いというかね、大丈夫かなっていうふうにやっぱみんなが見ちゃう。観客もそういうふうに思って見るというところね、すごいうまくできてたと思いましたね。うん、はい。それで2点目としては、これはケンさんおっしゃったように、その人種を超えた人たちのこう交流というか、助け合いみたいなところが描かれてたのが良かったなというふうに思いましたね。で、ヒラリーとスティーブンの関係で言えば、まあ恋人と言ってもいいような関係になったと思いますけど、
うん、
まあそうでもないようなふうにも見えるし、で、最終的にはまあ多分別れたというかね、まあ住む場所はね、うん、違うんで、もう付き合うでは、付き合いを続けることはできないみたいな感じに分かれたんですけど、うん、その恋人でもないしけど、でもなんかそれ以上の関係になってたような風に僕は思えて、
うん、
その人種とか、まあ男女も超えてるかもしれないですけど、もしかしたら。
うん、あ、大切な存在みたいな、
ね。そうですよね、う
ん。なってますね。
恋人以上のものに何かなってたような関係に見えたんで、多分二人は結婚はね、きっとしないんでしょうけど、でもなんか大切な人をあそこで見つけたというかね、出会えた。っていうところはすごい、いい話だなというふうに思いましたね。うん。うん、あとはそうですね、そのスティーブンの母親とのやりとりみたいなのも、僕はすごい良かったなと思って、
うん。
まあ、母親あんまり喋らないんですけど、
うん、
彼女に感謝してるというね。最初なんか、
最初はでもなんか、うん、
そうですね、最初なんか怒られるのかなとか、こう、なんか悪く思ってるのかなっていう感じもするんですけど、まあ、最終的にはね、こう、
うん、
感謝されるというかね。
うん。最初はだからあんま認めてなさそうな感じなんですよね。
なんかね、ちょっとなんか微妙なんですよね。なんかね、うん。あ、この人なのかっていうね、感じで見られるというかね。うん。うん、まあだから、あれはちょっと偏見でもあるのかなっていうね、うん、ところはあるかもしれないですけどね、
うん。うん。
まあでもいい話として僕は受け取りましたね、最終的には。うん。うん、
まあなんかそこもね、なんかやっぱその恋愛的解釈だけじゃない関係を見つめる感じがするのがいいですよね。
そうですね、うん。
まあそれはもしかしたらスティーブンが普通に恋人連れてきたからかもしれないけど。
そうです。
うん、
女の子。
そうです。
あ、なんかじゃあこの人は別の大切な関係なんだなって思える余地があったからなのかもしれないですけど、まあ。
そうなんですよね。だから、スティーブンとヒラリーがうまくいってるときは、こう、海辺というか、バスでね、旅行に行ったりとか、うん、あれもすごい楽しそうでよかったんですけど、うん、でも、最後のその食事会には呼ばれないっていう関係性ですよね、うん、なんかね、うん。ちょっと寂しい感じもするんですけど、
うん、
なんか恋人とはやっぱちょっと違うのかな、みたいなね、感じとか。
うんうん、
あれすごく微妙な関係性を描いてるな、っていう感じですよね。それで、三つ目としては、ケンさんおっしゃったように、やっぱり映画館が出てくる映画ということで、やっぱロケーションがやっぱすごい素晴らしいですよね。
うん、
まあ、あれが、ああいう建物があれは多分残ってる建物で撮ってるってことですよね。
うん、
そう、なんか今はもう使われてない、閉まっちゃった劇場跡地みたいならしいですね。うんうんうん、
いやだからなんか、あれがやっぱりすごいですし、まあ、すぐ近くに海があるっていうのもね、いいですし、うんうん、なんかとても魅力的なとこですしね。
ね、うん、もう一つの登場人物ぐらいの感じですもんね。
そうですね。うん、で、 最初にスティーブンをこうヒラリーがねその劇場で案内するときにいいところに連れてってあげるっていうかね見せてあげるっていうことで、ああれかこの上はどうなってるんだっていうふうに聞くんでしたかねスティーブン。
まああれですよね、最初に怒って確か観客そのお客さんをその揶揄するなんてダメだって怒って、でなんかごめんなさいって言ってきて、じゃあしょうがないって言って仲直りみたいな感じで行くんだったかな、確かなんか行ってみるみたいな。
そうですね、なんかね。でまあ本当は入っちゃダメだけど、まあ、昔は使われてたけど今は使われてないスクリーン3番と4番みたいな感じのとこですかね。あ、こんなとこあるんだっていう。なんかあれもったいない気もしましたけど、僕は使えばいいじゃないかってね、思いましたけど、まあ、あの、老朽化してるとか、まあ、いろいろ問題があるのかもしれないですけど、あれはあれでなんか二人の、まあ、秘密の場所じゃないですけど、こう、としても機能してますし、なんか、あれもやっぱロケーションとしてすごい弱ったなっていうふうに思いましたね。なんか、それこそ、さっき松さんがおっしゃったように、その、余計なものをどんどん、こう排除していってしまうと、そのやっぱり豊かさみたいなものはね、なくなっていくような気がするんですけど、その前の時代のものというかね、あれは、その前に作られたものというか、なんかそういう雰囲気が残ってて、すごく良かったなっていう。そこにあの二人がこうね、まあ好きで通うというところもいいなっていうふうに思いましたね。で、あとは映画館の中で、あの、まあ他の従業員の人たちも結構魅力的、だったりとかして、まあ、特に、映写技師のノーマンという人ですよね。あのおじさんが、まあ、怖い人かなと思いつつね、結構スティーブに、まあ、スティーブも気に入ったんでしょうね、多分ね。あの、いろいろ教えてくれたりとかして。めちゃくちゃあの、ポスターの切り抜きが、あの、もう本当自分の城というかね、完全にね、あの人しか入らないところなんでしょうね、ヒムからね。まあ、そこに彼が入れてもらえるっていうのがすごい、やっぱり、いい話。だし、まあ、いろいろな話をね、してましたけど、まあ、息子が実は、息子だったかな、子供が実はいたんだけど、今一緒に住んでないみたいなこととかね。あの辺の話もすごい良かったですよね。
あれがあるのがいいですよね。あれがあるから、そのスティーブンとの関係がすごくこう深みが出るっていうかね。
そうですね。あれ一発でそれを表現してるのが、すごいですね、アメリカ人が。
彼もすごく重要な役割を、ね、果たしてた感じしましたね。あとはその、ヒラリーは そもそも、あんまり映画館で働いてるけど、あんまり映画見てなかったっていうところが、あ、そうなんだ。で、だけど、最後は映画を見るというかね、映画を見たいっていうふうに思えるっていうところがなんかすごいいい話だったなっていうふうに思いましたし、やっぱ映画館映画っていうのはやっぱり、映画好きとしてはやっぱりグッとくるものはありますよね。あとは、そうですね。衣装もすごい良かったですね。かなりいろんな、まあ当時の衣装だとは思うんですけど、あの、特にヒラリーはね、いろいろ着替えてましたけど、一個一個やっぱり良かったですね。まあ僕詳しくないんであれですけど、それも印象に残ってますね。まあそんなところで僕が気になった点はこの映画に関しては特にはなかったかなって感じですね。はい。
はい。
以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。僕は、その、ヒラリーの病気とされているところに関しては、はい、少し違う解釈を持っていて、
はい、
彼女は本当に病気なのかどうかっていうのは、僕はわからないと思うんですよね、
はいはいはいはい。
っていうのは、彼女を病気としている人たちは、彼女を抑圧している人たちだと思っているので、でそんな、だから、なんか、普通に、しようとしてる人っていう感じもしていて、で、正しいこととか、本当のことを言ったら頭がおかしくなったって言われてしまうっていう感じがしていて、だからスティーブンとの関係で薬を飲まなくなるっていうのは僕は良いことだと思っているところもあるんですよ。それは本当の彼女を見つけられる関係、なのかもしれないなっていう気がしていて。なんか彼女を、そういう人間としている人たちの方が僕は暴力的に映ってしまうところがあったので、だから、まあもちろんそのそのフォローのランナーのところの彼女の行動は、もう結構危ういような見え方もするんですけど、でも正しいことをやろうとしてるんじゃないって僕は思っていて、 それを、あの支配人が、じゃあ、本当のことを言うと、君は統合失調症だから、っていうのは、すごく僕は暴力的に見えるし、なんか、なんか彼女をそういう人間にしてる人たちがいるだけじゃんって思うところはあるんですよね。なんか、それはすごく感じたなっていうところと。あ、でもあのね、炎のランナーの、あ、うっすらね、てんてんてんてんてんって音楽が聞こえるところで、やるか、やらないかよ、みたいな、いうところはやっぱ、すごいなんか、なぁ、すごいシーンって。おぉって、なんか、いい演出だなと思った。なんかちょっとユーモラス、なんかあんだけシリアスだし、あんだけ追い詰められてる場面だけど、ちょっと笑っちゃうみたいなところとか、すごいなんか、ああ、すごい演出するなみたいな感じもしたし。場面としても面白いし、なんか別にあの支配人がどうなりましたみたいなとかも全然あっさりと処理するところだな、うん、
まあ、どうでもいいって感じですよね。
そうそうそう、なんかすごい痛快な感じもしたし、
あれだけなのにコリンファース出てるっていうのがすごい
ね。そうそうそう、ひどい役
ですよね。すごいクソ野郎だったな。偉いと思った。コリンファースとあのトビー・ジョーンズがいるからすごい裏切りのサーカスみたいな。
ああ、そうですね。この主人公の彼はあんま出てないですかね、マイケル、
ね。僕もなんかちょっといいなんか存在感の子だなと思って調べたけど、全然他の映画とかあんまヒットしなくて。
そうですね。
あの中日ドラゴンズのね、ブライト・ケンタっていう選手に似てますね。
また、また中日が出てきた。
すごいブライト・ケンタに似てる男の子だなぁと思って。
ブライト・ケンタ。
すごいね。
それは日系の選手ですか？
その人は、そのハーフ、その。
あ、一日目されてるじゃないですか。
そうですよ。
似てる、似てる、似てる。目の感じがなんか。
そうそうそう。ちょっと特徴的なね、目元なんですけど。すごいね。あの僕はね、あんまそういうことを言ってる人がいないんでね。中日ファンの人はエンパイオブライト見てない。
見てないじゃないです
か。ちょっとそこはつながりがないんでしょうね、あんまりね。
彼が活躍しだしたら言われるかもしれない。
そう、今年活躍しだすかもしれないんで、ちょっと注目していてください。
そうですね。
エンパイオブライトに出た子だって思いながらニュースを見てください。
マイケル・ウォードさんも活躍しないと。
そうそうそう。両方活躍しないと。
そしたら、ちょっとこのポッドキャストの回が後々なんか再評価されるかもしれないんで。
なるほど。確かに見れば見るほど似てんな。
いやー、その予言が当たるといいですけどね。
本当に活躍してほしい。切実に。どっちにも。
そうですね。活躍してもらえないと中日が活躍ならない。
今年の1位指名ってことですか？
いや、去年です。
あ、去年。
おととしかな、ただドラフトで言うと。なるほど。今年2年目ですね。
じゃあまあ本当これからですね。
これからです。はい。何の話だって感じですけど。
そうですね。映画じゃない話だった
し。古家さんなんかありますか、他に。
そうですね。あの、やっぱ病気の話は難しいとこはありますよね。微妙というかね。まあ、病名をつけた途端に病気になるっていうとこはやっぱあるんでね。確かになっていうふうに思いましたね。で、彼女のその、連行のされ方とかもね、結構暴力的ですよね、あれもね。
あそこめちゃめちゃ緊張感ありますよね。なんかこう、
ドーン、ドーンっていう。
そうそうそう、
なんかもっと悲劇的なことになっちゃうかもしれないなと思って見てましたからね、なんかあそこは。
ああ、なるほどね。
ありがとうございます。
だって彼女自身は別にね、暴力的ではないわけなのでね、あそこまでする必要があるのかみたいなところでやっぱり思ってしまいますけどね。まあ、要は、要求に応じないというだけでことであってね。
あ、そもそもっていう話ですから
ね。そうですよね。
そんな感じですか？
はい。
はい。
はい。じゃあ、ケンス君、あの、告知をお願いします。
はい。と、僕はシネマクティフの本家の方でイラストを担当していて、まあそちらの活動をチェックしてほしいかなと。はい、まあ毎月、あの、オンラインとか、あの、感想会をやってるので、
はい、
申し込みが必要なものなので、まあ、アカウントなどチェックして、ちょっと情報をチェックしてみてください。
はい。
あと、まあ、僕の書いてる漫画が、めちゃコミックさんの方で配信中なので、そちらも、僕のツイッターアカウントとかで飛んでもらうのが一番早いかなと思うんですけど、はい、読んでいただけると嬉しいです。
はい。
はい、以上ですね。
はい。
はい。
はい、ありがとうございます。今後は、今、取り組んでる作品とかはあるんですか？
今はまだ企画は止まってしまってるので、ちょっと今年はね、ちょっと出したいなと思ってるんですけど、まあまだ今のところ、はい、具体的なものはないですね。
はい。じゃあ、それも楽しみに、
そうですね。
待ちたいと思います。
頑張ります。
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ、今回、ケンス君最後なんですけど、はい。また、何かあったら、声かけてください。う
ん、いや、僕は外伝の出演回数を、どんどん稼いでいきたいってつもりなので。
もう、
そういうことになって
ます。単独です、単独。
うん。僕はちゃんと映画館で新作映画を見て感想を話すっていう、本来の外伝のあり方に沿って出演していこうと思っているので。
ラロッカさんに対する。
はい。ラロッカさんも劇場で映画を見ればいいんじゃないでしょうか。出演したかった。
確かにね。
煽ってる。ビールが落ちた。はい。じゃあ、ラロッカさん。感想お願いします。
はい。エンパイアオブライトの感想ですけど、はい、これ東京支部の外伝じゃない方の、リギーネットフリックスでもうちょっと喋ったことなんですけど、うん、これを昔、ちょっと前の、2月の末に、金座座のスペースっていうのが、ツイッターのスペースっていうのがあって、そこで映画祭典のすすめっていう企画があって、自分の理想の映画が、
うんうん、
100点満点の映画が理想の映画があったとして、うん、その100点満点の中の点数の内訳はどんな要素があるのみたいなのをこう、検証していくみたいな回があります。
はいはい
はい。
で、それのちょっと一番最新版の決定版を作って、
うんうん、
要は、全部その要素を足すと100点に、そういう映画が僕の中で一番理想だという映画になるということなんですけど、
うんうん、
ざっと言うと、笑いが20点の映画。
うん、
切なさが15点。
うん、
距離感が10点。
うん、
ウィットのがある映画で10点。
うん、
新しいつながりがある映画で10点、
うん、
直接的ではない内面表現があるが10点で。俳優を忘れさせてくれる役作りが5点、
うん
で。どうしようもない衝動がある映画が20点。で、この全部足すと100点満点なんですけど、で、今回のエンパイアオブライトは、例えば、笑いの20点の分の、このエンパイアオブライトは、これ、僕にとって、笑いは何点だったみたいなことをやっていくと、うんうん、これが78点が出たんですよ。うん、全部
足すと、ね。はいはい
はい。100点満点中78点って、これ結構高くて、
うん、
で、もう、ほぼ、だから今のところ今年ベストの映画になってるんですけど、まあ、それをちょっと、細かく言うと、
はい、
ちょっと、笑いは、20点中5点でした。
まあ、まあ、笑いがある映画じゃないですよね。ね、
まあ、とはいえ、水切りのあのシーンとか、
はいはいはいはい、
あと、ジャニーンとかの、なんか、レゲエ大好き少女というか、
うん、
バイトの子みたいな、あの辺のシーンとか、うん、中のわちゃわちゃ感とか楽しかったので、はいはい、5点、
うん。
で、切なさは15点中も、これ15点ですね。
うん、
もう、旅立ちの時のあの、列車で読む、木々っていう詩の、なんか、木は年を取ってないように見えるけど、でも年を取ってるみたいなね。で、その秘密は年輪だけが知ってる、なんか年輪に書かれているみたいな。
うん、
あの、別れと旅立ちの切なさはとても、もう、これは15点だなと思ったし、うん、距離感っていうのは、もう、なんかやっぱりあの映画館のスタッフとか、主人公二人とかの距離感は僕は絶妙だったなと思って、10点だし、うん、10点中10点ね。で、ウィットにもやっぱりさっき言った木々みたいな詩を通しての部分とか、詩というかあれ、小説の一節なのかな、
うん、
なんかね、使ったりとか、あとやっぱりこう映画っていうのであったらなんか、フィルムの闇と光みたいなのが表現されてるところもウィットに飛んでるので、これは10点中8点。
うん、
で、新しいつながりっていうのは、もう、まあ、基本的にヒラリーとスティーブンって、黒人のね、ヒラリーの主人公、うん、オリビア・コールマンとスティーブンを初めて会うっていうの、新しいつながりがあるし、そのつながりによって、ヒラリーは、コリン・ファース演じる支配人との、なんか、ズブズブの関係みたいのから断ち切れたみたいな、そういう、なんだろう、そのつながりを、悪いつながりを断ち切り、
うんうん、
そして新しいつながりもできたみたいなところで、これも10点中10点。
うん、
で、直接的でない内面表現というのは、さっきのやっぱ詩の部分で、なんかちょっと精神がおかしくなっちゃってね、ヒラリーが。
うん、
あの舞台挨拶で読む、なんか詩の感じ。あれ別に、その、踊れ、踊れみたいに言うけど、あそこの痛々しさっていうのはやっぱり、こう、直接的でない表現でやっぱ表現されてたと思うし、
うん、
あとスティーブンのお母さんが、ヒラリーがスティーブンがちょっとあの、暴動で怪我させられちゃって入院してる時に、スティーブンのお母さんとヒラリーが出会った時のあのお母さんの感じっていうのは、こう、え？みたいな。あなたが一緒に海に行った人みたいな。
うんうん、
でも、嫌だともね、いいとも言わないし、その後も、彼はあなたが好きなのよみたいに、受け入れたのか受け入れてないのかちょっとよくわかんないけど、うんうん、でもちょっと近寄ったのかな、心は、みたいな。あの辺の、なんかこっちで、汲み取らないとわかんないみたいな内面表現が良かったので、やっぱ10点中10点で、
うんうん、
俳優を忘れさせてくれる役作りっていうのは、もう、ほぼ知りませんか。オリビア・コールマン以外僕知りませんから、もう完全に、
まあ、そうですね。あんま有名な人出てこないですね、
うん。うん。映画の人、まあ、コリン・ファースも有名なのかもしれないけど、うん、全く僕はあの、イニシェリン島を感じませんでしたので、これからは。なので、もう5点中5点。
イニシェリン島？コリン・ファース出てない
です。コリン・ファース出てない。
コリン・ファレルですね。
コリンファーズだと思ってた。マジで？
全然顔似てないですよ。名前は似てますけど。
キングスマンの人は？
コリンファース、
はい。
え、キングスマンの人がイニシャルネットじゃないんだ。
違います違います。
あ、もういいや。
アフターヤンの人がコリン
ファース。アフターヤン見てないから、わかりました。じゃあ完全に僕は勘違いしてたので、はい、いいです。でもそれでもいいです。で、一番後悔を持ったのはどうしようもない衝動っていうね。
はいはいはい、
これは、だから、よく青春映画であるんだけど、もう、これをやらざる、なんか、別にやんなくてもいいけど、ギターを弾かざるを得ないとかさ、うんうん、なんか歌わずにいられないみたいな衝動があるのを言ってるんですけど、うん、これはね、やっぱ終盤のあの、ヒラリーが、スティーブンとの別れを知って、でもスティーブンに見た方がいいよって言った映画を初めて見た。初めて自分から映画を見たいって思った、うんうん、あそこの衝動、心の衝動、ちょっと静かではあるんだけど、
うんうん、
あそこはとても素晴らしかったなと思ったのと、あとこれ、ネットフリックスでロストドーターっていう映画があるんですけど、
うんうん、
これにオリビア・コールマンが主人公で出てきて、
うんうん、
そんなネタバレじゃないのでいいんですけど、このロストドーターは、ちょっと避暑地にオリビア・コールマンが行って映画館に入るんだけど、うん、あのね、不良グループがね、わーわー騒いでね、まともに映画を見せてもらえないんですよ。うん、
お
ー、それと比べたらどうですこれ、
うん。
たった一人の、ものすごく充足した、あの空間。
はいはい。
もう本当あのロストドーターのあのシーン嫌いなんだけども。
うん、
もうここでね、本当にね、あ、よかった、俺、まあ、ちょっとだから、大変忘れてくる役作りってちょっと話したんだけど、よかった、オリビア・コールマンっていうこともあったので、はい、もうこれは20点ということで、78点。
俳優忘れてないですけど、ね。
つながり、作品のつながりでね。
うん、ここだけです、思い出して。ここだけ、ここだけ。だからいいの。じゃあ、4点にするよ、俳優忘れて。
別にいい。
77点
に。自分の出し加減なんだから、別にいい。
でね。
はい。
で、これを点数つけた時に、ちょろっと、金沢の石山さんとメールした時に、
うん。
ちょっと気づいたのは、僕ね、これってね、新しさとか、
うん。
ワンダーみたいな要素がないんですよ。僕のこの
100点
の。
ああ、採点、はい、基準。
採点の。
うん、ああ、確かに、
う
ん。
で、それは本当そうだなと思ったのは、うん、このエンパイア・オブ・ライトって予告で見て、
うん、
あ、これ僕 100% 好きだなと思って。
なんか似てる。
絶対この映画見たら好きだと思っても、うん、そのつもりでも、この映画に、から絶対僕が感じ取るであろう感情の部分の、ある種心の形の、その部分の形を心を開けといて、
うんうん、
もうそう見に行ったら、そこにすっぽりその形がスッと入ったみたいな。
うん、
自分の中の心のパズルが、その日のね、
うん、
もう完成したみたいな映画で、ってことはやっぱり新しさはないんですよね、やっぱり。
まあ、ね、意外な展開ではなかった。
意外ではない、
うん。
自分が思っている、あ、こういう映画だろうって思っているのにスポッとハマってくれたっていうことで。で、ちょっと、一つは、本当にそれでいいのかなっていうのがちょっと、自分の中でね、疑問が出てきたのと、
はい、
ただ別に新しさとかワンダーは、あるに越したことはないんですよ。
うん、
例えば去年やったマンデーズみたいなのは、
うんうん、
あれは新しいループものだと思って、その新しさに僕は感動もしたしね。
うんうん、
だから新しさに感動するとか、ワンダーを求める気持ちはあるけど、 ただ僕の理想の映画の要素に入ってこないんですよ。
うん。
うん。
ここがなんか自分として不思議でね。で、すごい考えて、要は、僕は城よりも石垣が好きな派なのかなって思って。
うん。
言ってみてわかりますか？
わかりません。
わかりません。
要は、映画の土台が好きなんですよ。土台になってる部分が。
はいはい、
だから土台の上にいろんな新しさとか面白いストーリーとかが乗ってくると思うんだけど、うん、僕は実は、その、金沢の時も言ったけど、あんまり ストーリーがいいっていうことにそんなに重視をしてなくて、
うん、
あの、面白いに越したことはないんですよ。
うん、
新しいシーンに越したことはないし、面白いストーリーに越したことはないけど、でも、どんなに面白いストーリーを作っても、土台がしっかりしてない映画っていうのはやっぱりちょっとね、ダメなのよ。
うん、
まあ、言っちゃおうかな。最近のあのアカデミー賞を取った映画も、うんうん、僕から見ると新しさはあるけど、
うん、
土台のしっかりさはあんま感じない。
なるほど。
ですよね。
うんうん、
なので、そこまで僕に響かなかったんですけど、
うん、
だから、でね、僕、記憶いまいち映画に結構最近こだわるじゃないですか。
うん。
タイタニックと。
はいはい。
で、なんで僕がこれにこだわってるのかなっていうのがやっと分かって。
うん。
要はね、記憶いまいち映画って、その時見た時には、その土台が分かんなかったんだよ。タイタニックで言うと、ローズの話だっていう土台が分かってなかったんですよ。
うん。
でももう一回見ることによってそれを発見するっていうこの土台に気づくっていうことが一番僕は記憶いまいち映画を見ることの醍醐味だと思って。
うん。
うん。だから、もし僕のような採点って、なんだ、採点の基準を持ってる人は、ぜひね、この記憶いまいち映画祭に参加していただきたいなと思って。
ほうほうほう。
うん。
ということで今、記憶いまいち映画祭のメールを募集しておりますので。
はい。
はい。
ぜひ、
そういう話
で先着3人まで。
先着3人。みんな名作って言ったり、
うん、
他の人には評判はいいんだけど、ま、だから今で言うと、エブエブなんかがね、10年後は僕は記憶いまいち映画になってるかもしれないんですけども、
うん
うん、そんなようなね、映画があれば、ぜひメールいただいて、僕らにお題をくれれば、5月ぐらいですかね。
うん、
ちょっともう第2回映画祭をやりたいなと思いますので、
うん
うん、という告知を兼ねてのエンパイオブライトの感想です。
なるほど。
はい。
以上です。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
うん、ありがとうございました。
うん。
うん、
僕はだから、お二人の感想とかね、まだ聞いてないので、
うん、
あれなんだけど、どう、お二人は良かった感じ？
僕ははい、現状ベストですから。
ね、うん、僕も良かったです。はい、とても良かったです。
うん、じゃあ、松さんも、僕派よ。僕派閥よ。土台派ですよ。
いや、でも結構合わないですよね、ラロカさん。
土台派だと思うよ、うん。
でもこれはすごい好きですね、僕は。
うんうんうん、
確かに。土台の部分が好きですね。
うんうん、
言われてるように、その、すごい展開の新しさとかじゃないですけど、
うんうん
うん、なんかシーンもいろいろ覚えてる。絵作りというか、そういうのもあるし。
うん、花火とかね。
まあ、すごく綺麗でしたね、
うんうん。そうなのよね。いや、本当にね、久々に、リッチな映画を見たっていうね。
うん、そうですね。
感じがあって。
うん、いや、本当あの映画館行きたいな。
そう、そうですよね。
もう、
うん、
あの映画館の佇まいがね、もう完璧
だ。めちゃくちゃかっこいいですよ。うん、海に近くて。
ほ
ん
と。
うん、あんま海の近くの映画館ってないですもんね。
ない。あるのかな、
海沿いの映画館。
あるのかね。
日本に、いや、まあ、日本にあるんでしょうけど、僕、うん、東京にはないじゃないですか。
ね、
ない。
そうですね、
うんいいな。しかもあんな感じでね、ポツンとあるみたいな、ね。
そうそうそう。
ね。いやー、支配人があいつじゃなければね。
でもなんか部屋に変わりましたね、途中から、うん。
そうだっけ？
そうですね。
背の高い、痩せた人、うん、
同僚みたいな人にね、
そうそうそう、うん、
あれ変わったのか。
はい。
はいはいはい。メガネのね。
そうそうそう。そう
はいはい。
ちょっと忠告してくれる、はい。いいやつですよね、うん、あいつ。
いいやつ、あいついいやつだった。うん、そうなのよね。その、やっぱ、距離感みたいな。
うん、
うん、なんとなく、こう、まずいんじゃないのって、なんとなく、こう、
ふわっとしてくる
感じとかね、うん。そうですよね。あと、映写技師の人も、
うん、
もうね、 そこまで親身になってスティーブに教えるって感じじゃなくて、ちょっと背中を見て覚えろよ的なところもいいし、うんうん、いや僕はとても本当良かったなと思いますね。
確かに。はい。ルリカもいいですね。うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。